若者を戦場に送る自衛官募集業務をやめろ。質問者は、洞口智子、革新。G7 広島サミットが打ち出した広島ビジョンについて、区長の見解は。
被爆地から核兵器のない世界を目指すメッセージを発信した意義は大きいです。核軍縮への具体的な目標設定などを示すことができれば、その意義はより大きなものになったと考えます。
区長が今年3月22日に、区役所内で自衛隊入隊、入校予定者激励会を行った理由を伺います。
区主催ではなく、自衛隊東京地方協力本部高円寺募集案内所が実施するもので、区は協力要請を受け会場を提供しています。
本人の同意なく、区民の個人情報を自衛隊組織に閲覧提供することについて、区長の見解は。
自衛隊等は、住民基本台帳法に基づく請求により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧ができます。法は、閲覧にあたり、本人の同意を前提としておらず、適正な請求があれば、閲覧に供しています。
原発汚染水の海洋放出について、区長の見解を伺います。
国は、国民理解や国際的な理解を得られるよう、安全性の根拠となるデータを示すとともに、風評対策等の説明を尽くすべきと考えます。
学童待機児童問題、区立児童相談所開設、区長の基本姿勢。質問者は、井口恵美、武藤。令和12年に、学童待機児童を解消する目標を定めていますが、実現可能ですか？現状を踏まえ、目標の前倒しは検討しないのですか？
施設再編整備計画に基づき、受け入れ枠の拡大を図ってきましたが、解消に至っていない状況です。今後も需要は増加傾向にあるとして対策を進めていきます。目標時期の前倒しは改めて検討します。
都から区への事業移管である児童相談所開設については、財源確保の観点から、都へ在庁交付金等の増額を要求するべきです。区長会ではそれに関連する発言をしているのですか？
都と協議を進めていますが、現状では全く進展がありません。引き続き、区長会と一体となり協議します。
区長選時の選挙公約と就任後の区政運営が矛盾していますが、自身の言葉や行動の重みはどうあるべきだと考えますか？区長としての基本姿勢について見解を求めます。
公約が重要なことは十分承知しており、誠実な議論をしてきたつもりです。公約に従って、すべてを急に変えることは不可能です。議会での議論を通して決めていきたいと考えています。
介護される側への支援だけでなく、介護する側への支援を。質問者は、松本浩一、立憲。介護保険制度が使えない事例では、介護や生活をほぼ家族が担うことになります。こうした方をサポートする制度の周知は？
ケア24等の相談窓口を核として、制度の周知と本人と家族の希望や意向に寄り添った対応に努めています。個別のケースで、ケア24等の相談対応に問題がある場合は、区として解決を図ります。
若くして怪我や病気になり、介護保険制度が利用できない方への調査は行っているのですか？
調査していませんが、必要な支援につなげられるよう、今後も適切な相談対応と、 関係部局等との連携を強化します。
様々な支援制度を拡充することは、介護保険制度を利用できない方に対しても補助になります。既存の支援を享受できない方に対してできることはありませんか？
まずは、既存の制度を効果的に利用いただくよう、周知や相談対応に努めます。今後も、適時、適切に、制度の改善、見直しを図ります。
介護が終わった方への支援制度はありますか？
ケースに応じて、就労支援や生活支援等のサービスを適宜案内することが大切と考えます。
認知症になっても安心して暮らし続けられる地域を作る。質問者は奥田雅子。姓ね。区役所の中から認知症の新しい常識への転換が必要です。絶望から希望への新しい認知症感に対する区の認識を伺います。
2040年問題も視野に入れた施策、事業の見直し等を図り、区を挙げて新しい認知症感に基づく取り組みをしっかり進めます。
認知症への地域社会の認識を変えていく必要もあります。高齢化率や認知症の人数等のデータを住民と共有し、自分ごととして考えるきっかけを投げかけては。
まずは、生活支援体制整備事業における第2層協議体において取り組んでみたいと考えています。
介護者支援も含めたきめ細やかなケアプランの作成は定着していますか？区の認識は？
きめ細やかなケアプランとなるよう努めていると承知しています。改めて、そうした対応の徹底を促します。
ヘルプカードは、自分がやりたいこと、行きたいところを書いて持ち歩き、困った時にそれを見せ、支援を求めるためのものです。私は認知症です、と書く人も増えてきました。区も普及を進めてはいかがですか？
試験的に活用しており、杉並版のカードの作成に取り組みます。普及啓発の取り組みも考えていきます。
副反応報告頻度の高い HPV ワクチン。区はリスクも周知を。質問者は、曽根文子。姓ね。2013年6月、HPV、子宮頸がんワクチン接種後に副反応被害が相次いだため、安全性に課題があるとして、積極的なおすすめが中止されていましたが、2022年4月から再開されました。その期間に接種の機会を逃した年代の人たちも、無料で受けられる措置が取られています。重篤な被害者が出た杉並区は、決して被害者を出さない決意で事業に取り組んでいただきたい。
可能な限り安全に実施します。
今年4月から従来の HPV ワクチンの成分をおよそ2倍に増量したシルガード9が新たに定期接種に加わりました。そもそも HPV ワクチンは他の定期接種の平均の 8.8 倍副反応疑いの頻度が高いワクチンです。厚労省のパンフレットにもシルガード9が従来の HPV ワクチンと比較して重篤な副反応被害の報告頻度が高いことが明記されています。このことを区ホームページに掲載してください。
厚労省ホームページのリンクを貼り、周知を図っています。
子宮頸がん検診の受診率の向上に一番に取り組むべきではありませんか？
受診勧奨に努めています。
情報公開の徹底、より区民に開かれた区政を目指して、質問者は 安田真理、立憲。区長交代後、情報公開はどこまで進んだのですか。進捗をお聞きします。
区政の情報は区民のものという認識に立ち、パブリックコメントへの意見の原則全文公表、情報公開請求の原則公開徹底などを実現しました。今年度は情報の公表に関する方針を定めます。
拙速に進む阿佐ヶ谷駅北東地区のまちづくり事業は、公共性と公益性が高いため、区も地権者に対して関与していくべきではありませんか。
杉一小跡地活用は、関係権利者との協力関係を強化し、地域の声も踏まえて、地域にふさわしい街づくりを進めていきます。
女性活躍をさらに推し進めるため、女性起業家の事業を紹介するイベントを実施してはいかがですか。
区が実施する創業セミナーの女性参加者からの意見要望や、法人会など関係団体との意見交換をもとに検討したいと考えています。
区に125ある商店街の活気を守るため、インボイス制度開始に伴う対策は考えていますか。
税務署等の関係団体と協力して、補助金や負担軽減の支援措置などの周知を図り、影響を最小限にするよう努めています。